もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
はい。
最初に年齢を教えてください。
はい、今22です。
22歳。
はい。
独身ですね。
はい。
で、学生ですか、働いてんですか？
あ、もう働き始めてます。
働き始めてる。そうすると働いてから、始めてからどのぐらい経つんですか？
そうですね、大体2年ぐらい経つんですけれども。
2年ぐらい経った。
はい、ついこの間辞めまして。
あ、辞めた、はい。で、辞めたのはどのぐらい前ですか？
辞めたのはつい先日ですね。
はい、そうですか。それで、今はそうすると、どっかアパートかなんか借りて一人で住んでるの？それともご両親と一緒？
はい、あ、いえ、アパート借りて一人で住んでます。
一人で住んでるんですか？
はい。
兄弟なんかは？
は、地元で家族と一緒に暮らしてます。
兄弟何人ですか？
兄弟は4人ですね。
4人。で、あなただ
け。含め6人、家族で。
両親入れると6人。
はい。
で、あなたは一人でそこを、地元を出て。
はい。
はい。で、今一人で住んでいてたということですね。はい。わかりました。はい、それで、どういうことですか？
地元の祖母がですね。
はい。祖母。
トロ、
はい、
祖母がそろそろちょっと死んでしまいそうなんですけれども。
祖母何歳ですか？
今80歳ぐらいですね。
はい。
ちょっとですね、はい、今までずっと僕のわがままをちっちゃい頃から聞いてくれた祖母で、大好きなおばあちゃんなんですけれども、
はい、
死ぬ前にその最初で最後のお願いを僕に言われまして、
はい、
それが彼女を見せてほしいと、連れてきてほしいというふうに言われまして、
はい、
ただその1年と少し、1年とちょっと数ヶ月ぐらい前にですね、
はい、
別れてしまいまして。
あ、そうすると恋人がいるということをこの祖母に言っていたわけですね、あなたは。
そうですね、
はいはいはい。
ただその1年と数ヶ月前に別れてしまって、
はい、
でその別れた時にいろいろちょっと あって、そので
別れたのは、まあ、どんな理由なんですか？別に結婚してたわけでもなし、はい、要するに単純な恋愛関係ですよね。
はい。その理由としては、
はい、
お互いに忙しくて、
うん、
僕はもう朝9時からもう終電ぐらいまでずっと働くような生活だったんですね。
はいはい。
でそれでお互いに忙しかったんですけど、ずっと僕だけがデートを考えたりとかいう感じの関係が続いてまして、
はい、
とうとう僕が職場で倒れてしまったんですね。
はい、職場で倒れたのは過労で倒れたということ？
いや、もう睡眠時間が足りなくて、
はい、
ずっと3時間ぐらいしかデート考えたりしてたら
睡眠
時間がなかったので、
うん、はい、
それで倒れてしまって、
うん、
でまあこういうことで倒れたっていうのはちょっと心配かけたくなくて伏せてたんですけれども、
はい、
あまりにも大変だから、そっちにも彼女の方にもですね、考えてほしいというふうに、ランデートを考えてほしいということを伝えたところですね、
はい、
まあ、気が向いたらなとか、うーんとかいう感じではぐらかされてしまいまして。
ちょっと待って、そのデートを考えてほしいということは、
はい、
その意味あれですか？要するにもうそんなに会えないよということ？
睡眠時間を確保しないと、
うん、そうです、
何回もパタパタ、はい、倒れるようにはいけないので、
はい、
それでちょっとそっちもたまにでいいからデート考えてくれないかっていうことを伝えたんです。
ああ、はあ、要するに自分はこんなに忙しいだけど、彼女は時々会いたいと言ってくるわけね。
いや、特にそういうこともなくてですね、
うん、
お互いにあまり連絡は取らなかったので。
ちょっと待って、よくわかんないんだけど、要するに恋人同士ということね。
はい
はい、わかりました。それでそれは同い年ぐらいの人ですか、相手？
そうですね。
そうすると、あなたはその人に会いたかったんですか、会いたくなかったんですか？
会いたかったですね。
会いたかった。
はい。
で、会いたくて会えるような状態にしようとは思わなかったわけですか？
あ、思いました。1ヶ月に1回は最低でも会えたらとは思ってたんですけれども。
うん、結局恋愛がダメになったと。ところがあなたの大好きなおばあちゃんが80歳で、
はい、
そのあなたに、まあ、優しいおばあちゃんだったんだろうね、
はい、
私が死ぬ前にお前の恋人が見たいと、
はい、
そう言ったということですね。
そうですね。ただその別れた理由がですね、
ええ、
そのなんて言うんでしょう、好きな人からやっぱり自分は会いたいって思ってもらえるような魅力のない人間なんだなっていうことを、あの、なんて言うんでしょう、再度認識したというか、それ以来その好きになってもしょうがないっていう気持ちがかなり強くなってしまいまして。
今日の相談っていうのはそれで？
それで、あの、恋愛がですね、うん、ちょっと怖くなってしまっているところに、
もう今恋愛がするのが怖くなってる。はい。
で、そこに祖母から彼女を見捨てほしいというふうに、死ぬ前 の、 あの最初で最後のわがままというか要望を、
うん、
で言ってもらいまして、
うん、
まあ、ずっと僕のわがままを聞いてくれたすごく優しい祖母なので、
うん、
なんとか叶えてあげたいとは思うんですけれども、
うん、
ただ今その彼女とか恋愛とかが怖い状況になってて、
うん、
別れてからもう1年と数ヶ月経つんですけれども、
うん、
誰も今それからずっと恋愛対象に見ることができないっていう状況になってて、
うん、
どうにかしてなんか祖母をの願いというかお願いを叶えて安心させてあげられないかなというふうに思ったんですけれども、
思ったと、まあ、あの不安だからいろんなことをどんどんどんどん勝手に決めていっちゃうんですよね、自分の心の中で。
そうですね。
まあ、それただいずれにしろ、まあ、今そういう状態でどうしていいかわからないということですね。
そうですね。
はい、わかりました。今日はあのスタジオに心理療法研究の最上友紀先生がいらしているので伺ってみたいと思います。
もしもし、こんにちは。よろしくお願いします。
お願いします。
いや、あなた優しいね。今聞いてて思ったんですけども。
いやいや、とんでもないです
。末っ子ですか？兄弟の構成を教えていただけます？
あ、はい、兄、姉。
姉。
僕、妹です。
ああ、じゃあ、優しいお兄ちゃんやってるんだろうな。
ああ、いえいえ、とんでもない。
よくわかりますよ。自信ないんですよね。
あ、そうですね、
自分の価値が感じられないんですよね。
あ、それはあります。
特にこの彼女に、
はい、
デートをどこに行くかとか、
はい、
内容を一緒に考えてくれって言ったわけでしょ。時間かかるから仕事終わってから考えてだと一人じゃいっぱいいっぱい一緒にデートするんだし、
はい、
お前も考えてっていうことだったんですよね。
そうです、
うん、ところがそんなことしないと、気が向いたらと。
はい。
彼女との関係自体がなんか上下関係になってますよね。
なってました。
なってましたよね。
そうですね。はい。
だって過労で、倒れてっていうことがあったのに、はい、心配かけたくなくてって言ったじゃないですか。
はい。
心配かけたくなかったんじゃなくて、それを言ったら彼女が何言い出すか心配だったんじゃないの？
まあ、それもありますね。
倒れちゃったってなった時に、
はい、
100% 優しく自分をいたわってくれると思えなかったんでしょ。
それはあります。
うん。
ただやっぱり一番大きいのはやっぱり心配かけたくないっていうのはあったんですけれども、多少ちょっとそういう怖さも確かにありました。
なんかこうどっかでいらないって言われるのを怖がってるよね。
そうですね。
見捨てられるんじゃないかなって。
そうですね。
うまくうまくやらなきゃって、だからこんなに一生懸命頑張ってたわけで、仕事も、 夜遅くまでやってるのにデートもきちんとやって安定した生活もしてで全部やろうとしちゃったでしょ。
そうですね、当時はもう誰にも任せず全部自分でっていう感じでしたね。
あのまだ22でしょ、
はい、
働き出したのが大体20歳ぐらいとかで。
そうですね、
いやその年でそんなに全部が全部なんてできてる人どこにもいない。あの完璧求めすぎちゃったよね。あの自分のもう身を粉にして尽くして、だってまだ22で過労で倒れて、あの命の方が大事だからあの生活の安定もいいんだけど命の安全脅かしてたらまずいからね、うん、貧乏でもまだ健康で生きてた方がまだマジだからねあの分かる、すごくね、あのあなたがあの見捨てられたくないとか必要とされたいっていう、だから彼女にも尽くしていたんだと思うんだけれども、あなたはなぜか自分の方が尽くしているのにこれでよろしいですかっていう態度で人と接してる。別に何も悪いことしてないのに。お互いが自分の人生のその生活が変わっていく上でアップアップしてたわけだから、そうなると彼女にあのいらないって言われたっていう感覚で受け取って、そして自分はこの先もって決めつけるのは早いんだけれども、その感覚おばあちゃんのことからやっぱり来てるのかなと僕は思うんですよ。で彼女を見せてって言われたのは別れちゃった後だった。
そうですね、
したらもうあーって後ろ振り返っちゃうね。
そうです
まだもうちょっと付き合ってればだよね。最後におばあちゃんにって思ってるのすごく優しいなって思うんですよ。でだったら彼女は本物じゃなくていいわけだよ。
はい、
最後の望みなんでしょ。
そうですね、
女友達がいるんだったら、
はい、
代わりでもいいんだよ。
ちょっと嘘はつきたくはなくてですね、
あのね、
はい、
連れてったらおばあちゃん絶対わかる、わかるんだけど、
はい、
僕はそうしたらその気持ちを受け取ると思うし、もし嘘つきたくないんだったら、
はい、
いないって言うしかないし、あのいなくてって言うしかないし、悩むんだったらどっちかだよ。
そうですよね、
うん、だからあのおばあちゃんに対してどうにか彼女を見せてあげたいって言うんだったら、あの誰でもいいから、あの今一回だけ会いに行くだけでしょ、顔見せに来たよって。そしたらその時にそれで安心したいわけだから、おばあちゃんがそういうこと言ってくるってことは、はい、ああよかったって、この子もあのこれからうまくやっていけるって思って、ね、安心して死んでいきたいっていう気持ちなわけでしょ、最後にって言ったんだから、
はい、
うん、だからそうやってあの安心してっておばあちゃんって言ってあげるか、まあ、それがあの嫌なのであれば自分はこれからあのどんどんうまくいくから大丈夫だからって、はい、彼女はいくらでもできるしって、今はいないけどって、はい、もうすぐきっとできるから長生きしてよとかそういうことも言えるわけだし、
はい、
ね、そうやって、うん、僕はやってあげたらいいんじゃないかなと思います。
はい、
一つ覚えておいてね、
はい、
人生で行き詰まった時には逆が正しいって、
はい、
あなた行き詰まってんの、逆が正しいんです。いい人っていう、お前あなたが思ってる人はいい人じゃない。
はい、
そういう人にあなたは怒りと攻撃性がある。
はい、
その現実をあなたが認めれば全部解決する。
はい、
よろしいですか。
はい、頑張ってみます。
はい、どうも失礼します。
はい、ありがとうございます。
犠牲を払うから幸せになれないのです。タタルケビッチ。